石川つつむのスマホナンバーワンメディア。
皆さんこんばんは。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、パーソナリティスマホ携帯ジャーナリストの石川つつむです。
アシスタントの松代ゆうきです。この番組は最新情報から役に立つ情報まで、スマートフォンの幅広い情報を発信する番組です。さあ石川さん、
はい、
お正月どんな感じで過ごされたんですか？
そうですね、毎年のことなんですけども、はい、新年一発目としてアメリカのラスベガスでやっている、うん、インターナショナルコンシューマーエレクトロニクスショー、
はい、
略して CES といった、
ね、
展示会に行ってきまして、
うん、はい、
今年を占う意味で結構面白いイベントなので毎年知ってるんですけども、はい、それからこの間の先週の日曜日帰ってきたって感じですね。
結構現地ではじゃあ長いこと滞在されて取材もしてきた感じですか？
そうですね、今1週間、朝から晩まで取材したっていう感じなので、
はい、
結構ヘロヘロな感じですね。
遊びなしですか？
遊びほぼしてないですよ、カジノも行かず、
ラスベガスにいながら、
ちょっとねシルクドソレイユは見てきましたけどもそれ以外はもう真面目に取材をし原稿を書きっていう感じで過ごした1週間でしたから。
じゃあ今日はそんなお話も聞けるという感じですかね？
そうですね、ラスベガスレポートといった感じでがっつり取材の模様をお伝えしたいかなと思いますんで。
はい、そして、リスナーさんからメールもいただいていたようなんですけれども、モッチンさんです、ありがとうございます。Firefox OS チープの話をぜひ、はい、ということなんですけれども、
アメリカのメディアがCES の会場で、モジラっていうところね、 Firefox もやってるところが FX0 っていう端末、 KDDI の端末ね、去年末発表になったやつを展示してたんですけど、はい、それを見てアメリカのメディアが、すごいいいんだけどチープだっていう記事を書いていたんですよ。
はい、
でここね日本で発売されてみんな絶賛はしてるんですけど、ただね、はい、一歩引いてアメリカのメディアが見ると、いいんだけどチープだっていう表現してて、すげえなみたいな、ちょっとねなんか日本じゃなかなかそれって言えないじゃないですか
確かに思ってもね、
デザイナーが素晴らしくてKDDI がこんなに気合を入れて作った端末だっていうのも聞いてるので、それをこう、ね、はい、日本のメディア伝えるんだけど、一歩引いたアメリカのメディアからすると、いいんだけど安っぽいよねみたいな、そういう書き方するのでちょっと見習わなきゃいけないなと思って、もっと素直に原稿書こうと思って、ちょっとこうね心改めた感じですよ。
今後皆さん楽しみにしててください、はい、ではしっかりお土産話を聞かせてください、はい、
では30分間お付き合いください。
毎週月曜日11時35分から12時にお送りしている岡崎鈴木のマーケットアナライズマンデー、 BS12 チャンネル12で放送中の人気番組岡崎鈴木のマーケットアナライズからスピンオフしたラジオ番組で、週末の海外マーケットの最新情報や全場市況、テレビでは聞けないラジオならではの話など耳寄りの情報満載です。メディア連動を得意とするラジオ日経が石川つつむのスマホナンバーワンメディアをお送りしています。
まずは1週間の動きをお伝えしましょう。
では最初のニュースです。シャープ KDDI 向けに Android 搭載のフィーチャーフォン型端末を提供か。シャープが Android を搭載したフィーチャーフォン型端末を KDDI 向けに提供する予定であると一部メディアが報じています。端末の形状は折りたたみ式になると言われており、早ければ1月下旬にも発売される予定とのことです。いわゆるガラホとも言われる端末の投入ですが、今後の動向が注目されます。
ガラホですよ、ガラホこれ、
はい、
これね、私、日経新聞電子版の方で連載持ってるんですけど、はい、そこで2015年にガラホが来るというような原稿を書いたんですけど、その後に某有名な経済ニュース番組が、はい、シャープがアンドロイドを搭載したスマートフォン KDDI を出すと報じ、また一気に盛り上がったっていう感じになってますね、 まあね、フィーチャーフォン、いわゆるまあガラケーですけども、うん、今なかなかその部材がなくなりつつあるという状況というふうに言われています、うん、まあそれこそね、一時期に比べると出荷数が少なくなっているので、うん、まあガラケーの部品を作っていた、まあ、下請けの会社が倒産したりですとか、まあ、ガラケーを作り続けるのは難しくなっているということもあって、Android を OS として搭載して、まあ、作りやすくするような流れになってきているというふうに言われています、はい。なのでまあ今後 LTE 対応ですとか、まあ将来的にはボルテ対応みたいなこともして、まあ中身的にはスマートフォンとしては変わらないガラケーっていうのが続々出てくるのかなというふうに言われているので、2015年ガラフはかなり注目なので、うん、ぜひ期待しておいていただけたらなと思いますね。
石川さんの予想がぴったりっていう感じですか？
まあ予想なのか何なのかよく分かんないですけどまあ当たって嬉しいかなっていう感じですね。
はい、では次のニュースです。NTT ドコモ、クロッシーで直近3日間で 1GB 以上の通信を行った場合の通信制限を撤廃。 NTT ドコモは LTE サービスであるクロッシーにおいて直近3日間で 1GB 以上の通信を行った場合に実施していた通信制限を2014年12月22日に撤廃しました。撤廃した理由としては LTE のエリア整備が進み対応できる通信容量も拡大したためとしています。なお現在のところ他の携帯キャリアではこの対応に追随する動きは見られていません。
料金プランでそれこそね、まあ、昔であれば7ギガとか最近だったら1ギガとか2ギガとかっていう、まあ、制限の仕方があるので、まあ、その点で言うとわざわざ、ね、3日間に限ってこういった制限をしなくてもいいのかなっていう判断も当然あるのかなとは思います、うん、でおそらくまあこの辺の通信制限の話っていうのは、まあ、今年さらにまあ盛り上がってくると言いますか、うん、各キャリアで撤廃する方向にもあるでしょうし、ここがまあ撤廃されて使いやすいキャリアもあればまだまだ撤廃できないようなところもあったりすると思うので、まあ、ここの辺の競争っていうのも一つポイントになってくるのかなと思いますね。
うん、今までこの通信制限って3社それぞれ言ってましたけど、はい、実質ドコモってソフトバンクと違ってこう一律で通信制限を適用するという言い方はしてなかったんですよね。
そうだ、ドコモの場合はあくまでまあ3日間で1ギガやった場合には通信制限をするかもしれないっていうようなぼやっとした言い方をしてたのがまあもうしませんって言い方してるし、ソフトバンクは結構その辺きつめに設定されていて、超えたらすぐ通信制限が発生するので、なんか遅くなったら使えないってこうぼやいてる人がツイッター上で見られたりするので、まあこの辺のねこう使い勝手の良さ悪さっていうのもキャリアの判断材料になってくるのかなという気がしますね。
はい、それではこの後は今日の特集です。日本経済新聞朝刊の企業ニュース、経済ニュースを毎朝厳選、ニュースを約20本コンパクトに分かりやすくお伝えしている聞く日経。ポッドキャスト形式で配信を行っていて、 PB にご登録いただくことでお聞きいただけます。また iPhone 向け聞く日経アプリもご利用いただけます。さまざまな形でデジタルコンテンツをお届けするラジオ日経が石川つつむのスマホナンバーワンメディアをお送りしています。
さて今週の特集です。
はい、ラスベガスに来ています。1月5日から開催される、コンシューマーエレクトロニクスショー CES の取材のために来ています。ラスベガスにある、コンベンションセンターを中心に、周辺のホテルですとか、そういったところで、展示会を行われるという予定になっています。2015年の IT 産業を占う重要な展覧会というふうに言えると思います。今年の注目としては、スマートテレビ、ウェアラブル、さらにはドローンですとか、3D プリンターといったものが中心的になるのかなというふうに思います。やはりその中でも特に注目なのが、インターネットオブシングス IoT というふうに言われてますけども、スマートフォンを中心にさまざまな機器がネットにつながっていくというような世界観が、この CES で見られるのかなというふうに期待しています。いくつかのブースを回ってレポートをしていきたいと思います。
はい、石川さん、文字だけでなく、音声取材まで、
そうですね、初の試みといいますか、私としても
ありがとうございます。
iPhone にマイクをつなぎ一人で喋ってるっていうね、なかなか貴重な体験をしたかなっていう感じでございますね。
でも iPhone でここまで撮れちゃうんですね。
ね、もう iPhone で十分なのかなと。ね、マイクつなげればここまで撮れちゃいますし、でね、その場でちょちょっとこうね、メールに添付して送れば、うん、良かったりもするので、まあ非常に楽っちゃ楽ですね。
すごい便利になりましたね。
うん、いや本当ね、最近その展示会の取材っていろんな人が多くて、はい、で特に多いのが結構カメラを使って、うん、動画のカメラでもうひたすら話しかけながら撮ってる人とかもいたりするんですよ、
はい、
外国の人だと。それを YouTube に上げて見てもらうなんて使う方もあるので、ただ音声レポートしてる人はほとんどいないので、ちょっとね、はい、ここは新鮮だったかなっていう感じですね。
実際、はい、石川さんどうでした？ CES は。
いや、まあ毎年のことですが、今年は特に人が多かったのかなっていう感じはありますね。まあ本当こう毎年毎年年頭にやってますけども、まあ、その年のトレンドが見えてくるというところで言うと、まあ、CES は面白いイベントなのかなというところと思います、
はい、
なので、まあ、いくつかちょっとスマホ関連の会社のブースに行っていろんな人に話を聞いていましたので、まあ、その辺の様子をお伝えしたいと思います。まずは最初のブース行きたいと思います。
はい、 LG ブースに来ています、先日発表になった LG G フレックス2について、LG 広報のキム・ドンゴンさんにお話を紹介したいと思います。
よろしくお願いします。
先日発表になった LG G フレックス2なんですけども、まあ、初代のモデルと比べてどの辺が進化したポイントになるんでしょうか。
まず大きさが、全然変わっております。以前出てたものはですね、6インチのもので少し大きめだったんですけれども、今回は 5.5 インチと、だから一回り小さく、まあ、グリップ感だとかですね、そのちょうどいい大きさになっております。
だいぶ持ちやすくなったっていう感じですよね。
そうですね、だいぶ持ちやすくなってですね、まあ、タッチ感的なものも曲がったことによって自然にタッチができる、あと上までタッチができるっていうことで、非常に好評をいただいております。
あと、まあ、中身のチップセットも大きく進化したって話を聞いたんですけども、
チップセットに関しましてはですね、スナップドラゴンの最新のものが入っておりまして、非常にサクサクと動くような感じになっております。
あと Android もバージョン一番新しいやつが載ってるんですよね。
Android バージョンもですね、ローリポップが入っておりますので、それをまた快適に、使用していただけるのかなと思っております。
最大の特徴としてこう画面が曲がってると言いますか、こう湾曲になってるんですけど、曲がってる意味と言いますか、これってどこにあるんでしょうかね。
第一にですね、見た目で今までこういった曲がった端末っていうのはなかったんですけれども、最初に G フレックスが出て、で今回2回目なんですけれども、非常に見た目がデザイン的に優れているっていうところが非常に特徴であるとは思います。
これ実際にこう触ってみると、やっぱり上の方が触りやすいというか、曲がってる分だけこう親指が届きやすいっていうのがあったりするんですよね。
そうですね、親指が届くっていうことっていうのは、まあ、使用感が上がったっていうことと、ですね、あと電話をするときにこう電話を耳にやってたときのですね、そのフィット感っていうのが非常によろしいかなと思っております。
あと、まあ、動画を見た時の没入感みたいなのもあったりするんですか。
そうですね、視聴距離っていうものが真ん中から4つ角全てが視聴距離が近くなっておりますので、それは動画に対してはものすごい没入感がそこで生まれてくると思います。
LG ブース、
はい、
しかも気になる単語、画面が湾曲していると。
そうですね、これ去年 KDDI から発売された LG G Flex っていう端末があるんですけど、はい、それってこう画面が曲がってると言いますか、湾曲してるんですよ。ただ曲がってるので、こう親指が届きやすかったりですとか、あと、まあ動画を見てると、最近まあカーブドテレビとかって言われてるんですけど、こう没入感があるというか、っていうような端末になっていて、まあ、今回 G Flex 2として前回よりもちょっとコンパクトになって、さらに持ちやすくなったというものが発表になったと。
結構斬新ですね。
そうですね、まあね、個性的なスマートフォンとしては面白い存在ですし、
うん、
LG ってね、 LG ディスプレイっていう画面を作ってる会社も持ってたりするので、まあそういった技術力もあって曲がったスマートフォンを作ったという感じですね、うん、
日本での発売は、
ね、去年 KDDI から発売されたこともあり、まあ、KDDI から、ね、後継機種が期待されるとこですが、うん、まあ、いろんな人の話を聞くと発売されるかどうかっていうのはまだ未定みたいですね。
では次はこちらです。
パナソニックブースに来ています。先日のパナソニックの記者会見でルミックスの CM1 がアメリカで発売されると発表されました。で実際にブースでは展示をされているので開発をされている岩田さんにお話を伺いたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今回、まあ、アメリカ初展示という感じですけども、アメリカの方々の反響ってのはどうですか？
非常に、良い反響をいただいております。やはり今回非常に綺麗なカメラというところを前面に出しているんですけれども、そこがお客様に受けているという形になります。
やはりまあ見た目カメラでありながらスマートフォンでありながらというところで、しかもやっぱり1インチのセンサーを積んでいるというところが非常にまあ評価されているという感じなんですよね。
はい、やはり1インチのセンサーがこのサイズに入っているというところに皆さん驚かれます。また最近はですね、撮った写真を皆さんネットにすぐ上げられるということで、スマートフォンの機能がついているという部分もかなり好印象を得ていただいております。
アメリカでそのルミックスのブランド力っていうのはどんな感じなんですかね？
今ルミックスの GH4 という、はい、カメラを出させていただいているんですけども、はい、4K 対応のですね、はい、非常に良い評価をいただいております。
CM1 はアメリカでどれくらいの値段で発売されそうな感じなんですかね？
現時点はですね、ちょっとまだ価格の方は、はい、決めておりませんので、お話することができません。
ただまあね、すでに欧州で発売されているので、まあ、欧州の値段に近いような形になりそうなんですよね。
はい、欧州に関しましては現在899ユーロという形で販売させていただいておりますので、それをまたアメリカでどのように売るか今後考えていきたいと思います。
ね、日本でも待ってる人が多いと思うんですけど、
はい、今ヨーロッパ以外の国に関してはですね、今検討している最中でございます。
はい、パナソニックブースですね。
はい、でパナソニック、まあ、日本ではスマートフォン、まあ、去年撤退したという感じになってますけども、うん、今までそのスマートフォンを作ってた人たちがパナソニックのルミックスというデジカメを作ってる人たちと一緒になって、見た目デジカメなんだけどスマートフォン機能が乗っている新製品として、まあ、CM1 というものを作り、去年の末に欧州で、今年に入ってアメリカで発売しますよといったようなアナウンスを CES の会場でしたという感じになっています。なのでまあね、当然日本のメーカーですから日本でも発売されるでしょうし、まあ、かなり近いタイミングで、まあ、何かしらの発表があるのかなというふうにも言われております。でまあ、これ海外では SIM フリーで売られてますので、日本でも当然 SIM フリーで売られるでしょうし、まあ、ちょこっと触れてましたけども、まあ、とにかく綺麗に撮れると、うん、デジカメとしては申し分がなく撮れますので、うん、その辺の画質は非常にいいですし、うん、まあ、カメラ好きの人たちからすると、まあ、待望の新製品なのかなというところです。で私もまあ欧州で売られたものを今手にしてて実際に使ってるんですけど、うん、まあ、とにかく綺麗に撮れるんですよ。結構これは売れそうな気もするし、まあ、日本メーカーの復権っていう面からするとこの商品結構面白いのかなと思いますね。
はい、ではさらにこちらです。
レノボのブースに来ています。レノボの広報の鈴木正義さんにお話を伺いたいと思います。鈴木さん、こんにちは。
はい、こんにちは。
レノボのブースなんですけど、まあ、ブランド的に3つのこうコーナーが並んでいるという感じになってるんですけど、実際これってどういうことになってるんでしょうかね？
はい、レノボはもともと自分のブランドとしてスマートフォンをやっていまして、その中で、まあ、一般的な商品のレノボブランドとプレミアムブランドのバイブという2つのブランドでこれまでやってきました。でこれに加えまして、去年モトローラのスマートフォン部門を買収しましたので、今モトローラはレノボの子会社という形になっています。そしてモトローラブランドが加わって、3つのブランドを今日展示しているということになります。
で日本でも、まあ、モトローラブランドとしてネクサス6が、まあ、Y モバイルで購入できますけども、まあ、レノボとワイブに関してはまだ日本では売っていないという感じになってますけど、今回そのなんか目新しい新製品ってあったりしますでしょうか？
レノボの先ほど言いましたそのバイブシリーズの中で、バイブ X2 Pro という新しいモデルが出まして、特徴としましてはこれインカメラが、1300万画素あります。やはり今こう自撮りですね、セルフィーがすごく流行ってますので、まあ、その写真も綺麗に撮ってもらいたいということで、インカメラの性能をアップしたというのが特徴です。
これなんか おまけといいますか、まあ、別売りでなんかオプションみたいなのがあったりするみたいですけど、
はい、セルフィーフラッシュとその名も言いまして、自撮り専用のフラッシュなんですけども、綺麗に自撮りができるというものになっています。
なんかこれ500円玉ぐらいの大きさの、まあ、丸になっていて、それがこう光るという感じですよね。これで綺麗に撮れるという感じなんですよね。
はい、8個 LED のランプがついているので、まあ、とても綺麗に撮れるようになっています。操作も簡単ですね。
実際ね、まあ、本当アジアを中心に自撮りが流行っているので、これって結構人気が出るのかなという感じですよね。
はい、はい、そうですね。
これね、レノボもバイブも日本では買えなかったりしますけど、日本への上陸の予定ってあったりするんでしょうかね。
はい、そうですね、日本の市場というのはやはり非常にポテンシャルのある市場だということで、レノボとしてもこう期待をしているんですけども、まだちょっと具体的にどの商品をいつからというのが、決まっていないので、また何か新しい情報があったときは改めてお伝えしたいと思います。
はい、レノボブースでございます。はい、
これね、先ほど出てましたけども、セルフィーフラッシュ、まあ、500円玉ぐらいの、まあ、ドーナツみたいな形といいますか、その中にライトが入っていて、自撮りをしている時にピカッと光ってくれるという感じになっています。本当に海外ではとにかく自分たちをきれいに撮りたいというニーズが強いので、そういった、ね、オプション品も登場してきたと。で、まあ、レノボ、まあね、日本ではまあパソコンメーカー的な、ね、まあ、認知度もあって、でしかも今 NEC のパソコンと一緒になったりするので、レノボの下には NEC のパソコンブランドもあるし、
はい、
スマートフォンでいうとレノボもあるし、そのバイブっていう、うん、まあ、高付加価値モデルもあるし、うん、さらにはモトローラも一緒になっているというところなので、今非常にこうレノボの勢力が拡大していると。果たしてね、まあ、この勢いを生かして日本に上陸してくるのかっていうところは非常に注目なのかなと思いますね。
はい、今回インタビューでお伝えしたところ以外の動きはいかがでしたか。
そうですね、まあ、スマートフォンに関して言うと今回まあ新製品ちょっと少なめだったかなというところがあります。
はい、
でもともと3月に、ね、バルセロナで大きなイベントが携帯関連あるので、まあ、各社そこにこうシフトしてるのかなと、まあ、そこに新製品を取っといてるというところがあると思います。でそんな中、まあ、面白い動きとしてありそうなのがテレビだと思います。
はい、
でテレビに関して言うとパナソニックが Firefox OS で、さらにはソニーとシャープが AndroidTV を使った、まあ、テレビを発表したというところもあるので、まあ、今後そのスマートフォンで起きたことがテレビにも起きてくるのかなというところがあります。なので、まあね、そういったテレビであればアプリケーションを落としてきてゲームができたりとか、で、まあ、さらには YouTube とか、まあ、そういった動画コンテンツも見やすくなるというところで言うと、まあ、本当にこう、ね、外出先ではスマートフォンを見て家ではテレビで、コンテンツを楽しむっていう世界観が、まあ、アメリカを中心に広がってくるのかなというところがあります。
はい、
あとまあ気になったところで言うと、まあ、IoT なんていうふうに言われてますけども、
はい、
インターネットオブシングス、うん、もういろんなものがスマートフォンを経由してインターネットにつながっていくという商品が非常に多かったなという感じです。でもう何と言いますか、もう会場全体がカオスになってるというか、もうわけわかんないと言いますか、例えばその自転車のペダルに SIM カード内が入って、
はい、
自転車で走った走行距離とか GPS でまあ場所も取ったりとかして、自転車のまあそういった情報をスマートフォンのアプリにまあ落としてこれることが可能になってるだけですとか、あとまあ赤ちゃんの哺乳瓶にそういった通信機能が乗って、はい、まあ、どれぐらい、ね、ミルク飲んだかっていうのも分かったりしますし、
うん、
まあね、あとは植木鉢にまあ通信機能があってまあ遠隔操作で水あげられるとか、まあ、本当にこう身の回りのものが全てインターネットにつながっていく、でさらにまあそれをコントロールがスマートフォンになっていくというところなので、まあ、スマートフォンがまあ本当にリモコンになるという世界観がまあさらに見えてくるのかなという感じだと思いますね。
あのテレビの件でですね、はい、リスナーさんからメールをいただいていたんですけれども、はい、ライディーンさん、ズバリスマートテレビを制するプラットフォームはどこになりそうな雰囲気でしたか、うん、Android テレビ、 Firefox OS、 Tizen、 それともまだ見ぬ ITV かということなんですけど、
うん、そうですね、まあ、この辺今後そのプラットフォーム競争っていう面からすると面白くなってくるのかなと思います、
はい、
要はね、その例えば対応したテレビが売れれば売れるほどアプリケーションも充実してくるでしょうし、うん、まあ、サービスも増えてきて、さらにまあそのねテレビの魅力も高まってくるということもあるので、まあ、そういったことを考えると、まあ、Android が一つ抜け出すのかなというところはあると思います、はい、
さあそして今回の取材のお土産話だけでなく、
はい、
本当にお土産があるということで、石川さん。
そうですね、あの各ブース回ってるといろんなものを配ってたりとか、はい、あとまあそのブースの人と仲良くなって物がもらえたりするケースもあったりとかして、うん、まあ、今回2つのものをちょっと用意してきました、
はい、で
1つはアンドロイドピンズ、あのドロイドくんってまあアンドロイドのキャラクターいますけども、まあそれがいろんな格好をしていて、あ、まあ、ピンズといいますかバッジになっているので、
はい、
まあ、これをいくつかのブースで配っていたので、まあ、いろいろ集めてきて、あので、まあ、これをお土産としてお渡ししたいのが一つと、
ね、はい、
あともう一つ、サイガスと読むと思うんですけど、
はい、
なんかちょっと変態的なスマホを作ってる会社がありまして、
はい、
ここってまあ取材しに行ってる話を聞いたら、まあ、今度発売するスマートフォン、
うん、
なんかその SD カードスロットが2枚ついてたりとか、
はい、
あと指紋認証機能があったりとか、
うん、
さらにストラップホール、
うん、
昔携帯にあったあの
こう、ね、はいはい、ね、
ストラップを、
ま、
あの入れられるような穴も開いていて、
うん、
結構こう面白いスマートフォン作ってるんですよ。
う
ん、でそこの人間に、お、これってストラップホールじゃんって話しかけたら、
はい、
やっぱ日本人はストラップホールが好きなんだなって意気投合して、
はい、
お前東京から来たのかって言われて、じゃあお土産持ってけって言われたので、
あ、そうですか、
小さな、あのスマートフォン充電するバッテリーをもらってきたので、
はい、
まあ、これとピンズをセットにして2名の方にプレゼントしたいなと思いますので、
はい、
ぜひ応募していただけたらと思います。
はい、ありがとうございます。以上、石川つつむのラスベガス CES レポートでした。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、あっという間にエンディングです。
はい、まだまだいろいろとお伝えしたこともあったんですけども、
はい、
なかなかね、まあ、時間通りにはね収めることは難しいのかなという感じなので、
うん、
ただまあこういったね音声レポート、まあ、今後もねいろんなイベントでやれたらいいなと思ってますんで、うん、ぜひとも期待しておいていただけたらと思います。は
い、また新しい感じの、ね、番組になって、
私は ね、 そうですね、
ちょっと面白かったですけどね。
若干ね、まあ、現地の作業は増えますが、まあそれはそれでまあ楽しいからいいかなっていう感じですね。
はい、
はい、
番組では皆さんからのご質問、情報をお待ちしています。番組サイトは検索エンジンでスマホナンバーワンメディアとカタカナで検索してください。今回のプレゼントのご応募もこちらからお願いいたします。そして番組サイトからはオンデマンドで番組アーカイブがお聞きいただけます。ツイッターのアカウントはSPNO1MEDIA、 SPNO1MEDIA です。ぜひフォローしてください。さて石川さん、来週ですが、
はい、はい、来週なんですけども、1月19日に今 KDDI が新製品発表会を行うので、
はい、
まあ、その新製品についてレポートしたいなと思います。
はい、
KDDI ね、まあ、あの今年になって CM を新しくしたりですとか、またなんかいろいろと新しいことを仕掛けようとしているので、うん、まあ、この辺実際にどんな感じなのかというところを詳しくご紹介できたらなと思います。
はい、ラジオ日経、石川つつむのスマホナンバーワンメディア、お相手は
石川つつむと
松代ゆうきでした。また来週。